言葉の務めの、6回目ということですが、今日はですね、敵を前回まで父、それから子を認識する。ね。で、神を知る。で、今日は敵を認識するということで、時代の霊、まあ、これ、アイオーンという言葉になっているんですが、この敵を認識するということで、御言葉から交わりたいと思います。それで今ご存知のように、ダヴィンチコードって知ってます？見てきました、私は。ね、昨日。要するにね、今一部で教会どっか、ヨーロッパとかね、アジアでもそうですが、そのボイコット運動だとかなんだとかいろいろやってんですけどね、所詮物語です、あんなのは。人が頭で考え出したものなんです。だから、いちいちね、そういう反応するまでもない。で、私はまあ一応その、敵を知る。己を知り敵を知らば、百戦危うからずと。ですから、どういう内容か、ね、見てきた。面白いですよ。話としては。ね、ミステリーとしては面白い。だけど、中身は、はっきり言います。オカルトです。オカルトです。それでね、まあ、簡単に言うとね、要するにね、マグダラのマリアとイエスは結婚していて、そして、ダヴィンチのですね、最後の晩餐の絵にですね、その聖杯ってないというわけ。杯がね。で、その杯がないのはなぜかっていうと、イエスの血が注がれたのは、ね、マグダラのマリアの子宮の中に宿ったから。つまり、マグダラのマリアはイエスの子を宿して、そしてフランスに逃げてって、ね、そこでなんかサラとかっていう子供を産んで、それまたね、キリスト教でね、お祭りする人たちがいるんですよ。おみこし担いで。その偶像を一生懸命こう担いでね。サラとかっていう黒い人形をね。要するにそういうお話。で、そのことを教会が一般の人に知られると、ね、自分の全部が壊れるから、その信仰が全部崩されるから、それを秘密にしていると。で、その秘密にしたのをダヴィンチはね、気づいた。それを絵にしてね、メッセージを送ってると。で、実はイエスのね、イエスなんていうのは、要するにメッセージは一つです。人だ。神じゃないって言いたいの。そして彼らが一言以来、こういうことを言ってたのね。要は何を信じるかの問題である。で、いわゆる聖書を信じる人たちなんていうのは、ナンセンスなものを信じているに過ぎないんだと。これはコンスタンチン帝の時にニケア会議で、ね、人の多数決によって編集されたものに過ぎないと。こんなものは人間が作った書物である。そして、神が人になったと、こんなことはありえないというのがメッセージです。簡単に言うと。非常に巧妙に、面白おかしく、いろんなもっともらしい、シオンの何修道会とか十字軍のがどうだとか、そういうのがいっぱい出てくるんですね。で、こう、考古学的にいかにも、こう、交渉されていてね。で、古文書があって、そういうものがあってね。ちゃんと、その、学術的な根拠があるかのようなふりをしてますけども、あんなものは空想です。で、その、主人公じゃない、その書いた人のメッセージは一つですね。神が人になるなんてことはありえないということです。そしてイエスは単なる人に過ぎないんだ。そしてもっと面白いのはね、それを裏付けるのがユダの福音書が見つかった。これナショナルジオグラフィックっていうアメリカの有名な雑誌なんです。で、この中に、そのユダの福音書でね、イエスがいろんなことを語った。で、要するにユダが裏切ったのは、これはね、イエスの命令によって裏切ったんであると。イエスはね、このあえて自分の体を十字架につけるためにユダにそれを命令したんだとこういうわけね。で、ユダというのは要するに、英雄だ。これがこのユダの福音書のメッセージです。で、この中にあるね、そのイエスの言葉というのがいくつか出てくるんですが、いかにも嘘っぽい。内側にですね、アーメンなんていうのはないんですね。例えばこういう言葉がある。 ユダに向かってね、お前は真の私を包むこの肉体を犠牲とし、すべての弟子たちを超える存在になるであろうとイエスがユダに向かって言ったというわけ。アーメンあります？後で見たい人どうぞね。コプト、あそこエジプトで見かったんですね、古文書が見かった。でまた時期がちょうどダヴィンチコードとこのユダの福音書の発見が重なっているから、もっともらしく見えるわけだけどね、世の人だって嘘だって言ってるんですよ。これ文藝春秋、ちょっと日本のインテリ層が読む本なんですが、この中でですね、西洋史の専門家がですね、ダヴィンチコード4つの嘘ということで暴いています。で、要するにダヴィンチコードがね、今6000万部売れてるんだそうですけども、あんなものがなんで売れるかなんていうのは理解ができないと。世界史的に見てね、こんなものはインチキだ。これ信仰ない人ですよ。純粋に学問の人です。で、その人が、世界的ベストセラーに隠されたオカルトの正体。こういうオカルトの正体がいっぱいあるんです。で、イエスのね、子供、マリアから生まれたイエスの子供はメロビング家のね、子孫だ。それで西洋のね、その血脈が、王の血脈が脈々と続いている。その子孫がいるんだと、こういう話なの。で、映画の中ではそれが主人公の女性なんですね。私が嘘でしょみたいな、そんな話なんだけど、嘘だって。私はなんでイエスの弟子なんですかね、驚くわけ。私がそうだったのね、嘘だ。アンビリバボー、当たり前です。フェイクです。ところが、テレビでも、ね、いろんなものでみんなそれを特集して、世紀の発見があったかのような扱いしてるでしょ。で、6割、欧米では6割の人がイエスには子供がいたと信じ込んでる。そのダヴィンチコードのね、こんな、いい？空想物語ですよ。これをマジで信じてる人が6割いる。わお。私はね、こんなものはね、反対運動するまでもなくね、こんな嘘っぱちなんだから、ただエンターテインメントとしてね、スターウォーズと同じように楽しめばいいじゃんと思ってたわけ。だけど必ずしもね、そうではない部分があるみたい。結構深刻に多くの人たちがマインドコントロールされちゃっている。わかります？で、みんなね、これ本当に考古学的ななんかね、裏付けがあるかのように思い込まされてるんです。思い込まされてる。霊が働いてるんです。時代の霊、これをアイオーンと言います。今の時代っていうのは一言で言うと、どういう時代でしたっけ？偽りの時代、邪悪な時代です。そして、このユダの福音書だとかダヴィンチコードだとかね、あるいは教会、キリスト教会という中でも、メガチャーチの幻惑、ね、あるいは、自分の成功、繁栄の神学だとか、リバイバル温度だとか、そういうもので踊り踊らされている人がいっぱいいるんです。この7月にまた、ベニヒンさんが来られるそうですが、うやうやしく迎えるんでしょうね。どこでやるんだか知りませんけど。ある聖霊派の出版社の社長が言ってました。今日本で5000人規模のね、クリスチャンを集めることができるのはベニヒンを置いて他にはないとか言ってね。イベントじゃない、そんなもの。タレントでさ、ね、何人集めるか、そういう発想しかないでしょ。こんなものは商売です。宮において商売をしているんです。そうでしょ。そして多くの人がそこ行って何やるわけ？ベニヒン様様。ね。我々はこういう霊が働いているということを知るべきなんです。で、このアイオーンという言葉ですけども、エペソのですね、2の1から2、まあ、そこにちょっとリストアップしておいたんですが、エペソ書にですね、出ています。2の1から2にこういう言葉がある。あなた方は今新改訳、自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。で、私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。 で、ここにですね、これ新化訳で、岩波のですね、新しい訳ではこうなってます。あなた方はかつてこの世界のアイオーンに従って天空という牽制領域の支配者に従って、すなわち不従順の子らのうちに今でも働いている霊に従って歩んでいたと書いてあります。アイオーンという言葉を使っている、ね、これが、空中の権威を持つ支配者という言葉に、新改訳の方ではなっています。つまりこの空中には誰がいると書いてあります。この空中には霊がいるんです。この霊、この世の、ね、不従順の子らの中に働いている霊がいるんです。で、このことは前にちょっとお話しましたよね。創世記で、6日間で創造されたわけですが、第2日目、ね、神は大空を、仰せられた。大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった。第2日、ここで神は大空を作って上の水と下の水に分けた空間を作り出したんです。この時神はよしって言ってます？言ってない。この日だけですよ。あと1日目、3日目、4日目、5日目、そして6日目は特に人間を作って甚だ良かったと言ってる。全部いいって言ってるんです。2日目だけはよしという言葉がない。なぜ？この空中に何かが存在するようになったからです。これがこの世の支配者の霊ですね。霊的勢力がここに存在している。それに従って未信者はね、コントロールされて生きているというわけです。じゃあその霊の親玉っていうのは、ヨハネ 8-44、 これ前々回ね、菅原兄弟も言ってくれましたけども、イエスは悪魔に対して、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであり、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っている。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立っていない。彼のうちには真理がない。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしています。これがサタンのアイデンティティです。サタンのうちには真理がない。偽りを言うときは本性に従って話している。これがサタンです。で、そのサタンの配下にあるものね、これがこの霊、あの空中に未だに働いているということです。で、日本人っていうのは割とそういうのにですね、敏感でして、いわゆる空気を読むとかっていう言葉がありますよね。その場の空気で、なんか場の空気と違うことやるとこう浮いちゃうとかさ、ね、なんかちょっとこう変な人と思われる。その空気とか、あるいは気という言葉ね、気。これ非常に、霊的にも多分意味があると思うんですが、気という言葉ね、気。これすごくですね、面白い。精神病理学的にも甘えの構造を書いた土井健郎先生ね、私大学時代教わったんですが、先生もこの気の考察というのをやってるんですよ。で、気というのはなんかこうね、パワーを押すとね、なんかバタバタと倒れるって、まあ不思議ですね。あれキリスト教会でもこれやるしね、なんか他の世界でもこれやるのね。なんとかダンス、なんとかダンじゃない、なんだっけね、ユミカオルかなんかのいるところ、あそこでも人が飛んでくんですよ。ブワーッとこうやって気の力だ。ちょっとまあそういうのは置いといて、気というのがあるわけ。そのここの空間を支配するもので、なんかこうね、ピリピリっと来たりとか、なんかざわざわっと来たりとか、からこの空気が非常になんていうかな、静粛になったりとか、そういう雰囲気っていうのが気でもって伝わりますよね。これ日本人ってすごく敏感なんです。で、日本人っていうのは、山本七平という人がいましたが、空気の文化であると。空気、その周りの気の雰囲気、空気の雰囲気で日本人はコントロールされる、そういう民であるね。この空気、あるいはその場の雰囲気、気、何なんでしょう。聖書的に言えば 霊ですよ。その場の霊がね、私たちのこの魂の部分に働きかける、そこを支配しているんです。だからここの場所をね、我々が、本当に主に全部捧げた時っていうのは非常にこう清らかな感じになる。そして主との間に何の妨げもなくって、こう直結できてる、完全に一つだなっていう感覚を味わえるんですね。ところがいろんなものをそれぞれの人が持ち込んできて、わさわさとするとここにですね、なんかこうね、覆いがかかったようになって主に届かなくなってしまう。そうでしょ。そういう経験って我々ありますよね。で、私たちがそのここで発散するね、霊があるわけ、霊が。それがどういうところから出ている霊かによってこの雰囲気が決まるんですよ。決まる。だから例えば学校ね、あるいは職場、いろんなところに雰囲気というのがありますよね。職場の体質、あるいは匂いというのがあるわけ。それは何で決まるか、気で決まるんです。わかります？もっと言うと霊で決まるんですよ。その場の霊的なもの、その人それぞれが発散しているね、それはもちろんこの空中からの支配を受けて発散する。これによってそこが雰囲気が決まってくるんです。だから非常にこう清らかになってそこにいるだけでこうね、内側がこう清められる感じを受ける時もあるし、なんかこう変なものをね、受けちゃったなっていう気になる時もある。いろんなそういう経験を我々はするわけです。これが霊、この空中において働いている霊です。で、日本人はこういうのに非常に無意識的にコントロールされているんです。そして今ね、この時代はどういう時代か。この偽りを明確にメッセージをするようになってきているんです。そうでしょ？聖書なんてのは人間の多数決で決めたものだと。コンスタンティン大帝がニケア会議を招集してね、多数決だ。わお。我々はここに何を感じます？御霊の主権を感じる。その霊によって集められた本であると。ね、私たちはそれを信じているものですよね。ですから、ただ人間のなんか会議で決まった、そういう船舶なものではないということを私たちは信じているわけです。で、彼らはその信じるということには異議を唱えないのね。勝手に信じなさい。あんたたちの信じてるのは無意味なことを信じてるよ。馬鹿らしいよ。神が人間になるなんてありえないよ。というのがあのダヴィンチコードのメッセージです。だから非常に巧妙にですね、この真理に対して、挑んでいるなぁという感じがするんですね。これが現代です。現代です。で、それを世の人は無意識的に受け止めてしまっている。そのメッセージを受け止めてしまっている。我々はちゃんと識別しながら見てますよ。ね、あの画面見ながら識別しながら見てるんですけども、世の人はもろそれを受けちゃう。それをもろ開いてますから、ね、何の妨げもなく得てしまうんです。というわけで、今の、サタンのね、このアイオン、霊の流れ、この世界の支配者の霊は、非常に狡猾にダイレクトなメッセージを送り出しているなということを感じます。感じます。で、私たちはじゃあその中で何をする？例えば映画館行ってですね、こんな映画は冒涜の映画だからね、こんな映画を上映させるなとかでバリケードを作った。こういうのは世の人の証に逆にならないですよね。我々そういう武力構想で、この霊的な戦いをしてるんではない。私たちが何によってこの霊に挑んでるわけですか？我々が武力行使してバリケードを作ったって、そんなものは霊にとっては無意味です。なぜ？思いに巻かれているものだから、バリケードで封鎖できるものではないんですよ。そうでしょ？もう電波が飛んで、その電波の中にダヴィンチコードのメッセージが乗っかっちゃってるわけですから。ね？で、我々はじゃあ何に対して、そういうものに対して何によって戦うか。思いです。神の思いをまくんですよ。逆に皆さんよくご存知のベンハーという映画がありますよね。で、あのベンハーの中でメッサラというのがその、派遣されてくるの、エルサレムにね。で、そこで大工のせがれのイエスとかっていうのがいて、マジックトリックをしてね、人々を惑わしていると。で、そこの、初めにいたその前任者のガーバナね、統治者は、もうこんな陰気なところは嫌だと、俺はもう戻りたいんだと言ってるわけね。 で、この、つまらん考え、これが今民衆をはびこって、ね、民衆を扇動して、で、とてもじゃないけどこんなところは治めにくいところだってこういうわけ。そうするとメッサラはね、あれ悪いやつなんですけども、真理を言うんですよ。アイディアに対してはアイディアで戦いを挑むんだ。思いに対して、思想に対しては思想を持って戦いを挑むんだ。だからね、いろんなそういう迷信、向こうから見たらイエスの教えなんてのは迷信なんです。その迷信に対してはローマこそ開かれていて、ローマの教えこと真理であるという、これで戦うんだとこういうわけ。ローマの教えってのは確かに世の教えですが、思想に対しては思想で戦う、これは正解なんだ。我々もこのね、IO が吹き込んでいるこの時代の教え、メッセージに対しては何を吹き込むわけ？御言葉です。神の思いを持って、それにね、我々は挑むべきです。で、サタンは偽り者である。ね。さあ、そこで、この、ここに挙げておきましたが、ガラテア 4-3-9。ガラテア4章3節9節にね、あります。で、ここにですね、こういう言葉が書いてある。私たちも未成年者であった時には宇宙の諸力、これストイケイアというんですが、宇宙の諸力の下で奴隷状態にさせられていた。これ岩波訳を今読んでますね。どうして再びあの弱々しくて貧しい諸力へと立ち返ろうとし、再び新たに奴隷としてそれらに使えることを欲するのか。もうこの諸力は打ち破られて、キリストの十字架によって打ち破られて、我々は自由となったではないか。律法の教え、人間の言い伝え、それらのものから私たちは自由になったんだというメッセージのもとで、なおそこに戻ってく人がいると言っているんです。つまり、クリスチャンであっても、この宇宙の諸力のもとに再び立ち返ろうとする。立ち返ろうとし、再び新たに奴隷としてそれらに使えることを欲する人たちがいると書いてあるんです。欲する。ね。つまりイエス・キリストが成し遂げて、十字架で成し遂げてくださった真理だけでは、あたかも足りないかのように、新しい教えだの、新しいミニストリーだの、新しい予言だの、新しい幻だの、新しいビジョンだの、そういうものを求めていくのはどういうこと？その諸力のもとにまた戻っちゃうということです。わかります？イエスの十字架の救いはなんか足りないところがありますか？ない。イエスは終わったと言いましたよね。テテレスタイと言った時、もう完了したと言って、It is finished! 終わった、完成した、成し遂げられたんです。ならそこに誰かが付け加えるの？現代の使徒預言者が新しい終わりの時代の幻を付け加えるわけ？主はこう言われます。主はこう言われます。そういうものにアーメンしたら皆さん何になるわけ？これです。この世の霊的な諸勢力のもとに再び戻ることです。私たちが服するのはどこですか？御言葉です。すでに神は語った。ヘブル一章一節にありますね。昔は預言者たちを通してバラバラにして語った。しかし今終わりの時代は御子によって語った。語った。新しいのどっか聞きに行くの？神はもう語った。どこにあります？ここにある御言葉です。ここに戻るというわけで、いわゆるそういう終わりの時代はね、世の人ばっかしじゃないんですよ。世の人はもちろん無意識のうちにその霊の下でコントロールされてますね。流行があるでしょ。一時はほら髪の毛まっちゃっちゃにするのが流行ったね。でピアスをやって、おへそにまでピアスをやる。私あれ海行って見た時びっくりしたんですよ。へそに、あれなんだこれ、えおへそにピアスしてる。もうこの辺にね、あの唇にやって鼻にやってんだよ。牛じゃないで。彼らああいうことやって何やってんの？私はこの世の霊的勢力の下で靴輪をはめられてますって証してんじゃない。牛と同じようにここにはめられちゃって、そこから自由じゃないですよっていう証でしょ。サタン礼拝やる人たちで見てごらんなさい。あのほら今テレビでやってんじゃない？フォーっていうの、あの あれはまあネタでやってるんですけど、ああいう格好をしてね、黒いあのレーザー、革のああいうの着て、で、鎖ジャラジャラジャラジャラやるんですよ。なぜ鎖ジャラジャラ巻くの？自分は束縛されてますという証をしてる。とは、この業界にもいますね。なんとか、ホーランドさんって。この前、お茶の水行ったら、バタッと会いまして、ジャラジャラジャラジャラジャラ。このおっさんいつまでやるんだろうと僕いつも思ってるんですけど、いい年してさ、まとも普通になれよって、わざわざあんなことやらないで、普通にしたら、いいでしょ、普通で。なぜああいうね、メッセージあります？不思議なもん、人は内側にあるものを表現するからです。私は束縛されてます。鎖巻きつけてる。わざわざ。そうでしょ？あの、ボンディングスーツって言うんだよ。束縛される服って言うんですよ。ボンディングスーツ。ね。こういうふうにしてね、世の中の人は自然に束縛されている。しかし、クリスチャンですら戻る人が多いということです。成し遂げられたキリストの御業ではそれは不完全化のようになって、あらゆるいろんなそういうね、この世の今の、教会のね、油注ぎの器だとかなんだとか、そういうところに戻ろうとする人がいっぱいいるということです。わざと自由を失って、そういう人たちのもとに服する。ただその人たちが持っている霊を受けることになります。これが、諸力、貧しい諸力、弱々しくて貧しい諸力だと言っている。なぜまた奴隷になるんだとパウロは言っているんです。私たちはもうすでにどうなってるわけ？我々は奴隷？我々が得た霊は何の霊？この霊です。奴隷とする霊ではなく、私たちを得た霊は何の霊？神の子の霊です。自由の霊です。信仰の霊です。ね、愛と喜びと健全な思いの霊です。知恵と啓示の霊です。皆さんはもう持っているわけ。エメン。持っている。なぜそんなあんな油注ぎの上、ベニーヒンだなんだ行くの、シンディ・ジェイコブだ、ピーター・ワーグだ、あんななんで行くの、あの人たち何やってると思います？商売です。この業界において商売をしたい。自分たちのでかいセンター作って自分たちの何か大きな、ね、きらびやかなものを作る。考えてみて、レイクウッドチャージってあるらしいですね、アメリカに。2万人か3万人。ね、ものすごいオーディオルの、なんかね、こう、大きなあの、ほら、何？あの、東京ドームみたいなところで毎週礼拝する。2万人か3万人集まるのそうです。そこにはもうプールはある、ショッピングセンターはある、全部揃っている。イエス・キリストはそれを見て、我が栄光だ。私が苦しんで得た身だと、そのように喜ぶと思います？主の栄光ってそういうもの？主の栄光はどういうもの？ウォッチマンに見たらわかります。死んだ。ね。20年間、幽閉されて死ぬ。どこで？トラクターの上で、ボロ雑巾のように死んだ。これが栄光です。ね。2万人、3万人集めてね、大きなイベントを打ってね、わー。これが神。イエス・キリストの栄光、イエスの栄光は何でした？十字架だった。世の中のそういうものを持ち込んでるんです。ピーター・ワーグナーは実際に世の成功を、ね、これを研究して教会に持ち込んだ。教会ビジネス。だって今そうでしょ？古い商店街ってどんどん閉鎖してますね。で、郊外の車で行けるでっかいこういうショッピングセンターが流行ってるでしょ？あれがメガチャーチの例です。わかります？ですから、古いこういうところのね、昔ながらのところは全部もうね、クローズド。ね？そうでしょ？みんな閉まっちゃってるでしょ？おじさんおばさんがやってたところ。ところがああいうでかいところ行くとみんなそこでわーっとなるでしょ？同じなの。メガチャーチの霊。これが時代のアイオンです。今我々のところに挑戦してきている霊は、人の目に麗しく、人の目にね、非常にそれを幻惑するものを提示してるんですよ。あなたはね、牧師として成功するならば、2万人、3万人の教会を建てて、牧会すべきだ、みたいな。こういうチャレンジを真に受ける、立派な先生たちがいるんです。1000人だ、3000人だ、1万人だを作りたい人がいっぱいいるの。私たちは、昔ながらの商店街のおじさん、おばさんでやればいいんです。そういう大きなショッピングセンターでもってうわーっとやるのを求めます。これは肉の誉れです。ですからね、このアイオンによって 教会までもが拘束されている。それがいいと思ってんだから。教会成長セミナーだとか、そういうのがいいと思ってんですよ。ね。で、みんなそれを目指してるわけ。だけど私たちはそういう歩みをするんではない。イエスの栄光は何？惨めです。みっともないんです。落とされるんです。これがイエスの栄光です。で、コロサイの 2-8 にはこう書いてある。誰かがあなた方をキリストのためではなく、人間の言い伝えのため、世界の諸元素のため、哲学や空虚な慢着によって呪縛することがないよう注意しなさい。岩波はちょっと言葉が難しいんですが、ポイントは、キリストのためではなくて、人間の言い伝え。つまり人間が発明したアイディアなんです。人間が発明した発明、ね、これらのため、あるいは哲学、あるいは空虚な慢着、ね、要するにこだわり、そういうものによって、呪縛されるなと書いてあるんです。これが、コロサイで言っているパウロのメッセージです。ダヴィンチコードの中にですね、こういう場面で、なんか本当にあるらしいのね、カトリックのね、一派で、なんとか大っていうそのグループがある。で、そこに、あの、修道僧がですね、まあ、アルビノってちょっとこう、色素のない、まあ、なんていうかな、遺伝病の人なんですよ。真っ白なのね。で、その人が、その、イエスが、子供がいたという秘密を、ね、ばらさないように、その真実を知った人を殺して回ってるわけですけど、ね。それがどういうことやってるかっていうと、その、裸になって自分でですね、自分の体を鞭でパーンと打つわけよ。こうやってパーンと。で、ここの太もものところになんか鎖をね、ぐるっと巻いてね、血が出るくらいにギューッとこう締めてね。で、これでイエスの苦しみに預かってるって、こういうこと言ってるわけ。目がもうまあ、役者ですけども、目がいっちゃってるわけね。で、あれ見たらね、クリスチャンってやばいよって多くの人はメッセージ受けますよ。そして、カトリックがどういうことやっていたか。魔女狩りやって何百万も焼き殺し、ね、多くの人を迫害し、そういうメッセージを映像でもって次から次へとやる。だからこんな体をむちでこんなことやってね、何バカなことやってんのと世の人は見るでしょ。あ、クリスチャンってのはこういうバカなことをやってる人たちか。確かにね、そういうメッセージが伝えられちゃう。で、問題は、それを必ずしも 100% 否定できないわけよ。クリスチャンが愚かなことやってるんだもん、実際に。でしょ？自分の哲学だとか、人間の教え、言い伝え、ね、こういうものによって呪縛されちゃっているからです、クリスチャンが。だからクリスチャンって見てて、まあ、いつも言うけど、ちょっと病気の人が、この業界、あまりにも多い。啓示受けたのが妄想なんだかわからない。声聞いたとか言って幻聴なんだかわからない。予言を語ると言いながら、ね、どこから来てる声だかわからないのよ。そうでしょ？だから言ってることがもうどこまで本当で嘘かどこまでね、わからない。そういう非常に病気のサンプルがものすごく多いということです。私の目から見てると人間の病理サンプルの宝庫です。日本キリスト教。特に先生たちとかね。だから、あのドラマ、映画でやったことに対して、必ずしも、ね、言えなくなっちゃうわけよ。本当にクリスチャンさん愚かなことやっちゃってんだもん。わかります？なぜそうなるわけ？人間の騙し事、言い伝え、こういったものによって、ね、束縛されてるからです。パウロはコロサイの2章の9節で何て言ってます？コロサイ書のですね、続き見てください。パウロはこう言ってます。2章のですね、9節見てください。まず8節から見ますと、新改訳ね、あの虚しい騙し語の哲学によって誰も虜にならぬように注意せよ。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであり、キリストによるものではない。その後9節。キリストのうちにこそ、神の導したご性質が形をとって住んでいると書いてある。 そしてコロサイ2の最後見てください。27節で、20節からね、見てくださいね。もしあなた方がキリストと共に死んで、私たちはキリストと共に死んだ。そして、この世の幼稚な教えから離れたのならば、まあ、この世っていうのはさっきも言ったけど、霊力です。ね、霊力、この世の幼稚な霊力から離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものに、滅びるものについてであり、人間の戒めと教えによる。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに、賢いもののように見えるが、肉の欲しいままの欲望に対しては、何の効き目もない。我々が肉体を打ち叩いたところで何の意味もない。そういう疲れることはやめた方がいい。だけどあれがね、あの映画見たら、あ、クリスチャンってのはバカだなと。何をくだらないことをやってるか。世の中の人はメッセージ受けます。そして実際に教会見たら、そうだから困っちゃうわけ。クリスチャンが自由を楽しんでないじゃない。クリスチャンが人生をエンジョイしてないじゃない。クリスチャンが命を楽しんでないでしょ。だから、あ、本当だってなっちゃう。わお。聖化されなさい。清く正しく美しく。ね、立派なキリスト教徒として。皆さん、聖化されてください。励んでください。やだ。我々はもう聖とされた。エメン。書いてある。私たちは誰によって内側が変えられます？主なる御霊である。私たちが体を打ち叩いて何やって？無意味。無意味。この中で我々はね、何をしているわけですか？キリストと交わっているだけです。これだけ。それが我々は楽しい。それが喜び。あと、求めてます？それ以上何か野心。この業界で偉くなりたいとかね。私が上になりたいとか、あの人より私は上だとか下だとか、そういうことやったらもうそこは汚れます。私の動機がイエスだけであれば、その霊が清くなる。自然と。私たちは、こういうものからもうすでに束縛から解かれた。解かれた。エメン。解かれた。なぜ戻るんですか。ね、何か足りないものがあるかのようにしたら、それはもうイエスの十字架に対するそれこそ冒涜です。もう十字架で全て成し遂げられた。私たちはキリストと共に死んだ。霊力から束縛を解かれた。キリストが蘇った時蘇った。私たちは今何、新しい創造。エーメン。終わり。あと付け加えます？いらない。あとはどうすんの？それを楽しめと言ってるんですよ。エメン。これがクリスチャンの歩みなんです。ところがね、私はあの映画を見てて思った。まあ、先ほど中尾さんも言われましたけどね。あれはカルトがカルトに対して反対をしてるだけに過ぎない。確かにね、ダヴィンチはあれ、科学者ですから、自然科学者ですからね。あの当時の教会見たらね、とてもじゃないけど馬鹿らしいと思いますよ。私だって今そう思ってるんだから。僕は牧師でも何でもない。僕は霊能者でもない。私はサイエンティストです。科学者です、私は。その目から見て、迷信だらけでしょ？この業界。バカらしい。迷信ばっかしでしょ？どこに書いてある聖書に書いてない。勝手に信じるからそうなるんです。ね？お地蔵さんのとこよ、取って、汚れた。汚れたと信じるから汚れるんですよ。自作自演もしてるわけ。わかります？私たちはね、もしあの時代に僕いたらやっぱし逆らうでしょうね。教会に対して。ただあの教会っていうのは字が違う。ね、この教会を書きますとこれはキリストの体になります。エクレシアです。だけど私が逆らうのはこっちです。キリスト教会です。わかります？この会、世界の会、これが問題なんです。そして今あの映画見て一番ね、福音に対して一番の敵、あるいは障害は何か、キリスト教です。キリストという名前を つけている、関している宗教です。これは人間の言い伝えや戒めや教えに基づいた実行だとか伝統の体系です。キリストご自身とは関係ないです。私たちはキリスト教の信者 ?No. 私たちは誰の信者？キリストの信者です。私たちはキリスト教に従うわけ。私たちはキリストに従うんです。ここにこの一文字が入るかどうかで大きな違いになる。だからある人がね、今ホームページの掲示板に書かれたんですが、欧米の方ではですね、このキリスト教でつまずいてる人がいっぱいいると。いっぱいいる。特に幼児洗礼なんかやっちゃうでしょ。キリストご自身に出会っていないわけ。キリスト教を見ちゃう。その実行だとか教えと、そういうのを見てるからうんざりするの。聖書はそれを教えてる。No。あれは何を、彼ら何やってるの？宗教。あれは人間の言い伝え。この世の霊的な幼稚な教え、諸勢力に基づくものに過ぎないんです。これが混ざってきてるわけ。これで人が結局つまずいて、イエス・キリストから離されています。ですから今のアイオンが何をやりたいか、簡単です。ね。肉体となった神を否定し、人をイエス・キリストから引き離すことです。これだけ。これをやりたいんです。敵は。私たちは逆ですね。キリスト教なんかどうでもいいんですよ。わかります？ある時僕聞かれてびっくりした。ね、いろんな献金がある。ね、何々献金、何々献金、初歩献金。この献金はどうやってやったらいいんですか？いくらぐらいやったらいいんで、知らないよ、私。だいたいそんな献金に何種類もあるなんてこと、知らないんだから。感謝献金だの、なんとか献金。知らないって、そんなものは。だけどその人はいろんなものをいろんなものね、その吹き込まれてきたでしょ。初保険金。私、会社を変えました。初保険金で10分の1やるべきでしょうか？ 10 分の1に対してはね、どうやって計算するんですか？税金控除前ですか？後ですかって。聞かれちゃったけど、知らない私は。捧げ物は、大事なのは何でしたっけ？惜しみなく、喜んで、額の問題じゃない。名称の問題じゃないんです。だけどそういうのがあるんだし、あるんですね、どうもね。いろんなものが、名目があって、ね。で、みんな搾取されちゃう。私たちは、自ら、ね。喜んで、惜しみなくが鍵です。額の問題じゃない。そして、そういう実行、ね。人間の戒めや教えなんです。これが宗教。キリスト教という宗教の体系です。で、我々は、ヨハネ、第一ヨハネ5の19。ね、ヨハネ10、第一ヨハネ5の19、こう書いてあります。私たちはこの世と接触しています。ね。で、この世の人々と関わりを持ってます。で、この世の霊を受けます、さらされます。この世の霊の影響下にあります。ですから私たちはね、どういうスタンスを取るべきでしょう。出家します？クリスチャン的に出家します？私、出家しちゃったらこれ余計におかしくなりますよ。クリスチャン的出家した人ってやっぱどっかおかしいですよ。本当、妄想入ってるしね。おかしい、人間性がおかしい。我々はこの世で生きるんです。この世で生きるんです。仕事をするんです。私たちは神から出たものであるが、世はくまなく、悪しき者のもとに置かれていることが私には分かっている。だけど私たちは、ね、世にいるんですが、世のものではない。神から出たもの。そして悪しき者がこの支配、今ね、横奪してるわけですね。神の主権も今横からちゃちゃ入れてるんです。アダムの失敗のために。これが世の中です。しかし、主はこういう約束をくださっている。第一ヨハネ5の、18。神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私は知っている。これも注意して、犯し続けることがないということです。私たちポイントポイントでは罪を犯しちゃいますからね。だけど、犯し続けることはない。私たちは知っている。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れることができない。書いてあるじゃない。 我々は守られていると書いてある。この世にいるけれども、この世はサタンの支配にあるけれども、私たちはその影響から守られている、書いてある、書いてある。問題は信じるかどうかです。でもお地蔵さんの霊の方が強い。はい、その通りになるよ。あなた信じてんだから。お地蔵さんの霊の方が強い、神社の霊の方が強い、信じてんだからなっちゃうよ。我々はどっちを信じるの？御言葉です。悪しき者が私に手を触れることはない。エーメン。これ信じればいい。というわけで、世の中はどういうものであるか、これを御言葉をこう並べてみると見えます、見えます。で、それでメッセージをダイレクトに送っている。2番見てください。この中で私たちは何をするんですか？ね、神社のマニステーションを持って回る。違う、我々は何をするの？思いをガードするんです。私たちの思い。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものである。このことによってあなた方は神の霊がわかる。神が肉体となった。これが最も福音の本質です。そして死んで復活する。これが福音のすべてです。だからパウロも言っている。最も大事なことは神の子がね、死んで3日目に復活したということである。これが大いなる最高の真理であると。で、オチマニも最後それをメッセージで残したんですよ。いろんな真理を解き明かしたけども、最後彼の紙、まあ遺書ですね、書いてあったのは、神が人となって、そして死んで3日目に蘇った。これに勝る真理はない。このゆえに私は召されていく。トラクターのところに置いてあったわけ。これが真理です。最も簡単な。だけど、ここを今敵は、狡猾に否定しようとしている。神が人になった嘘。イエスは単なる人だ。神じゃない。あれはニケア会議で多数決で決まったんだ。こういうメッセージです。No。我々は、この肉になった神を告白するんでしょ？その霊を私たちは持っているんです。ここを譲れない。譲ってもいいとこはいいんですよ、どうだって。メンツだとかそんなものはどうだっていい。譲ったらいいんですよ。ね、負けたらいいんです。だけども、ここは譲れない。神が人となった。死んで三日目に蘇った。これが真理、福音の本質です。そして、この世の神、もちろんサタンが、信じようとしない。これ、新改訳ですと、不信の人々と書いてあるんですが、岩波訳では、信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の居姿である、キリストイエスの栄光に関する福音の光が見えないようにした。サタンは、ね、彼らの思いを閉ざしてしまっている。だから、多くの人は、イエスが何者であるかということを見えなくされている。誰のトリック？サタンです。サタンは、ヨハネ13の2を見ますと、悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテ、ユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていた。ヨハネ13の2に書いてあります。誰が裏切りの思いを入れました？サタンです。ユダの福音書、イエスの命令によってイエスを裏切った。聖書ではサタンが裏切りの思いを入れた。皆さんはどっちを信じます？聖書です。サタンがね、思いを入れたんです。その思いが膨らんじゃったんです。そして彼はついに実行してしまったんです。私たちの思いの中にもいろんなものが入ってきます。皆さんね、思いってね、これ、土足で踏みにじられますからね。この中っていうのは、霊的なね、通行人たちが右往左往してるところですよ、思いっていうのは。ですから、この思いを一個一個観察していきますと、ノイローゼになります。わあ、またこんな思い。あ、こんなこと思って。あ、こんなこと思って。ノイローゼ。脅迫神経症になります。その思いを取り除こうとすれば、するほど思いが入ってくる。これが脅迫神経症です。体を打つとかね、難儀を苦行するとかね、クリスチャン、脅迫神経症です。もともと日本人は脅迫傾向があるんですから、頑固、義理がたい、ね、律儀、そして、融通が効かない、真面目、こういうのを脅迫傾向と言います。この脅迫傾向の上にさらに、キリスト教で、脅迫神経症に追い込められて、ねばならない、ねばならない、 また失敗した、またダメだ、またダメだ、うーまたまた、わおわお、脅迫神経症です。オブセッシブニューローシス、ね、これにかかっている人がものすごく多い。思いはいろんなものを通過させとけばいいの、さらさらさらと、ね、思いはいろんなものが入っては出て入っては出る。でいちいちそんなものをね気にしなければ忘れてます。私なんか覚えようとしたって覚えられないほんの5分前のことをもう忘れてる。今流行ってるでしょ、おとといの夕食を覚えていますかとか言ってさ、川島教授監修の脳を鍛えるとか言ってやってるでしょ。あれが流行っちゃってんだよ今、みんなね。それであれやりすぎてですね、五十肩になっちゃったと何のためにやってんのかわからない。みんな今ね怖いわけよ、アルツハイマーが。で実際に若年性のですとね、もう18歳ぐらいからなっちゃいますからね、本当ね。で私もだからちょっと大丈夫かなって今ちょっとまあ症状がね、独特のものがありますからね、やばいかな思いはいろんなものが入っては出て入っては出て、それでいいんですよ。私たち一個一個に対して責任を負う必要はない。ただし入ってきたものを捕まえちゃって、でそれを大きく膨らませるんです。これが罪を生む。ユダも言ってるでしょ、あなたのうちの欲望がね、そそのかされて、で大きくそれが膨らんで罪を犯しちゃう。だから思いを捉えなきゃいいわけ。いろんなもの入ってきてそれを捕まえて、それでいろんな空想を膨らめてね、大きくしてしまうと、もうやらざるを得なくなっちゃうわけ。だから今いい、そのね、前回言いましたね、大の偏遠系の話しましたね、扁桃、そして前頭葉のコントロールが効かない人が多くなったって言いましたね。だから犯罪が、変な犯罪多いでしょ、わけのわからない犯罪、あれはもう脳がね、あっちの世界行っちゃってるんですよ。もう向こうの世界行っちゃって、その妄想をこうやって思い浮かべているうちにやりたくなってしまうんです。で何だっけ、奈良かなんかで、ね、ほらチリの人が女の子殺したじゃない、サタンが入ってきた、私じゃないんだとかって言い出しちゃって、私は無実だとかって言い出しちゃったでしょ、なんとかって言う人ね。あれ有罪ですよ、何でもかんでもサタンのせいにしたらいいってもんじゃないんだよあなたがそれを捕まえたからです。あなたがその巻かれた思いを膨らめたからです。それを育てたからです。だからやりたくなっちゃったわけ。これは誰の責任？その人の責任。私たちは思いはいいんですよ、どんどん飛ばしていけば飛ばしていけば、重要な思いを捕まえればいい。そして真理の思いだけは話しちゃダメです。肉の思い、これは死である。霊の思いは命と平和である。なぜなら肉の思いに従う者は神に対して敵対している。もう思った時に敵対しちゃうわけよ。自分の肉の思いを膨らめて、そのことをいつも思って頭の中でね、うん、あの人にいつか復讐してやろう、あの人をなんとかってやってったら、そこでもう神に対して敵対しちゃうわけ。だから許せって言ってるでしょ。そしてその時に神と和解があるんでしょ。そしてその時に命が流れる。その時に私たちがね、霊の思いを得ることができる。これは命と平安、あるいは平和である。私たちの内側がかき立てられてね、いつもうーんとこうやって欲求不満でうーんと思ってる時っていうのは何？肉の思いです。いつも満足している時、これは霊の思いです。そしてこの霊の思い、これは自動的に律法を満たしちゃうわけ。わかります？そしてエヴァが蛇の悪巧みによって欺かれたように、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔とから逸れてしまうのではないかと心配している。第二コリント11の3に書いてある。エヴァが蛇の悪巧みで欺かれた、それで善悪知識の木の実を食べてしまった。同じように私たちの思いが汚されないかなとパウロは心配してくれてるわけ。何が我々を汚すの？霊がつくんじゃないんだよ、思いです。思いが汚れる、思いがね、敵の撒いた思いが膨らんでしまうわけ。流しときゃいいのに捕まえちゃうのよ。 そしてそれを膨らめちゃう、これが汚れを生むと。そうするとキリストに対する純潔を失うと書いてあるわけ。ですからね、キリストに花、マグダラのマリアが妻としているわけないんだよ。だってキリストの妻って誰？教会でしょ？私たちです。私たちは人数いっぱいいるけど、一人の新しい人。エペソ書に書いてありますね。一人の新しい人。ですから、マグダラのマリアが妻だったら、ね、ある人が言ってました。イエスは重婚を犯しちゃうだろうと。妻は一人です。我々、教会が本当の妻でしょ。マグダラのマリアが妻であるわけがない。不思議ですね。人間のイマジネーションっていうのは豊かですよ。マグダラのマリアをね、聖女にしちゃう。イエスの妻にして聖女。そしてね、イスカリオトのユダを英雄にしてしまう。これが人間の思いです。神から離れた人間の思いはどこまでも空想を膨らめます。そしてそれが妄想でとどまってればいいものを、メッセージを始めて、そして世の中にああいうものを撒き散らすようになってきてる。これから何かがなされるでしょ、今度。今度は行為をするようになります。ね？クリスチャンを何かするとか、そういう、いろんなそういうものは今度出てくる可能性があります。例えば私たちが今ここで、世の働きに対して、ね、立ち上がろうって、アーメンって言ったら、はい、あなた、共謀罪。今、共謀罪が議論されてるでしょ？あれ、この国会で何とか通そうとしている。世の、ああいうね、いろんなものに対して我々が何か、ね、やろうとしただけで、アーメンしただけで、罪になっちゃうんだよ。わお、これ使ったらね、簡単ですよ。クリスチャンを迫害するなんてことは。集まって、ここで集まって同意してアーメンとやってたら、共謀罪。十分適用されます。わかります？あれは非常に狡猾に今、サタンが準備してます。準備してます。私たちは、この思いをね、誰の思いに、するか。いいですか？こう書いてあります。まず一つ、何事も思い煩ってはならない。どうしよう、共謀罪ができたら我々迫害される。思い煩ってはならない。私たちはただことごとに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に知っていただけ、申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守れ。私たちが思いを守られるのは誰によります？神に全てを申し上げるときです。神に全部申し上げるときです。心を注ぎ出すんですよ。今の世の中のこれに対してね、皆さんうめきがありませんか？こんなことがこのままいったらどうなるんだろうかという危機感を持ってください。それを申し上げるんです。神に。そして神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させる。まず私たちの思いをキリストに服させるんです。で、この障害物を壊しっていうの間違えないで。お寺行って寺ぶっ壊すんじゃないんですよ。タリバンみたいに大仏ぶっ壊すんじゃないよ。そんなナンセンスで、そんなものは。ね。映画の中でやってました。そういうものをね、クリスチャンはね、みんな文化財をぶっ壊したの。野蛮人だっていうね、そういうメッセージやってました。ダヴィンチコード。だけど、やりたがる人いるでしょ。精霊派のなんとかさんという人たちね。お宮ぶっ壊すとかお寺ぶっ壊すとやりたがる人いるんですよ。偶像礼拝をぶっ壊せ。No。これは思いです。私たちの中にある障害物、私たちの思いでキリストに服してない部分、キリストによってね、その霊がその我々ね、そこにまあある意味で、染み込んでない部分、その思いを打ち壊しなんですよ。わかります？誰が主の思いを知って彼を教えることができようか。しかし、いいですか？私たちは何て書いてあります？キリストの思いを持っている。皆さんはもうすでにキリストの思いを持っている。書いてある。人に聞く必要がない。あなた方のうちには塗り油があると書いてある。この塗り油は全てのことを教える。そして偽りではなく真理であるから、その油が教えた通りとどまれ。そうすれば御子の来臨の時に恥をこむることがない。私たちはキリストの思いをもう持っている。だから私たちが何か考える時に、それはキリストの考えなんです。ね、ただ御言葉を蓄えてください。そして神の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていよ。わかります？鍵はどこにありました？ この偽りから騙されない鍵はどこにあります？思いです。ね、実力行使をするんでもない、デモ行使するんでも何でもない、我々の思いです。この思いを守れと言っている。まずここから始めるべきです。皆さんがまずね、共闘法です。その霊的領域の 前線なんですよ。前線基地なの、一人一人が。だから皆さんが真理を譲らないということは、神の領域を譲らないということです。皆さんがそこで譲っちゃえば、そこのところが漏れるわけ、崩れるわけ、そこから入ってきます。我々は城壁でしょ、城壁。ウォッチマン、ウォッチマンっていうのは城壁の上に立って見張る人なんですよね。だから我々も城壁として立って見張るためにならないといけない。ウォッチマンなんです。ウォッチマンニーっていうのは見張る人という意味なんですよ。わかります？どこを見張るわけ？皆さんの思いです。例えば仕事がうまくいかない、人間関係がうまくいかない、絶望する、この時に皆様思いをチェックしてください。この絶望感はどっから来てます？この絶望感どっから来てます？もうおしまいだ、どっから来てます？周りも言うよ、クリスチャンだって言うよ。クリスチャンって人の足引っ張るの大好きですからね。もう終わり、お前は終わった。誰が言ってんの？敵です。絶望感誰が撒くの？敵です。じゃあその時に我々はどうするの？御言葉を取ればいい。御言葉なんて言ってんの？イエスが道、イエスが扉、イエスが門、イエスが扉を開いておいたら、私たちの周り八方塞がりのように見えても、イエスが扉を開いておいた。えめ？この御言葉を自ら選ぶわけ、選ぶわけ。これが私たちのウォッチマンとしての責任なんですよ。だから皆様一人一人がそこのところで前線に立ってるという意識を持ってください。わかります？神の戦士ですからね。祈りましょう。ハレルヤ。ロード。ロード、オーイエスよ。ロード、ジーザス、オーハレルヤ。主はあなたのなしてくださったことを感謝いたします。神が肉体を取られました。そして人間生活を30年送られ、死に、そして3日目に復活したことを感謝します。これこそ福音であります。この原点にとどまることができますように。今時代の霊、この世の霊、この世の君、またその配下の霊でも皆この真理に巧妙にチャレンジしております。見かけ上全面対決ではないようでありますが、巧妙に真理を否定しています。巧妙に人々に嘘を信じさせようとしております。神が人になるわけないだろうと、聖書などは多数決で決まったものに過ぎないと、神の言葉ではなく人の言葉に過ぎない。私たちはこの嘘に対して、それは偽りであると宣言します。イエスは神であり人であります。聖書は神の言葉であります。御霊が一つ一つを集めた御言葉であります。釣り合いを欠くものがない完全な神の言葉であることを感謝します。主よ、今のこの時代の流れに対してキリスト教会ですら容易に流されております。人の目を喜ばし自分を喜ばすものに対して私たちはいかに弱いことでありましょう。主よ、私たちは知らないであなたに対して敵対していることが多いのであります。あなたのためにと思いつつ、私たちがあなたに対して敵対することが多いことを許してください。 どうぞ主よ、自分というものを処理尽くすることができますように。あなたのなされたことに全てを置くことができますように。キリストのうちにこそ神の神聖の全てが充満していることを感謝いたします。満ち満ちていることを感謝いたします。キリストに行くならば全ての神の御心がそこにあることを感謝いたします。世の、いやキリスト教会におけるいろいろな霊の流れだとか教え、それらのものによって吹き回されることがないように、キリストにとどまり、御言葉にとどまり、キリストの言葉をうちに豊かに住まわせ、思いをあなたへ服させることができますように。私のうちにあなたに対してまだ固くなな部分がありましたらば教えてください。障害物を、私のうちの障害物を打ち砕くことができますように。すべての思いをあなたに服させることができますように。私たちは気づかないのであります。私たちは知らないのであります。どうぞ主よ、御霊によりあなたの思いに沿わない、真理に沿わない私たちのもの、明らかにしてくださいますように。まだ自由でない部分、不自由を覚え、恐れを覚え、不安を覚え、緊張を覚え、敵外心を覚え、嫉妬を覚え、妬みを覚え、焦りを覚え、不満を覚え、それらの領域はあなたによって獲得されていない領域であります。お互いの人間関係において、夫婦関係において、子供との関係において、職場において、主よ、そういう領域がありましたらば教えてください。その領域をあなたへと服させることができるように、霊の思いを得ることができるように。私たちはもうすでにキリストの思いを得ています。ですから、そのキリストの思いに自らの思いを調和させることができますように、チューニングすることができますように。自分でもがき、自分の成果を求め、これは自分を自分で救おうとしていることであり、人の前の技であり、人から認められよう、神から認められようとする虚しい技であることを教えてください。私たちいかに成果されよう、いかに清くなろう、無意味であります。私たちはすでに清くされ、うちを変えてくださるのは主なる霊であります。主の霊であります。あなたの栄光を鏡に映すように、栄光から栄光へと反映させながら、主と同じ形へと形作られていく、変えられていく、これは御霊なる霊なる主の働きによる、霊なる主の働きによる。私が何をしようがしまいが、主よ、あなたの霊の働きであることを感謝します。どうして自分を誇ることができましょう。あなたのおかげであります。あなたのゆえであります。あなたがなしてくださったことのゆえであります。あなたが十字架ですでに私たちを生み出してくださったことのゆえであります。私たちは新しい創造であります。幼稚なこの世の霊から離れたものであります。キリスト教のつまらない教えから離れたものであります。人間的な言い伝えから離れたものであります。人間的な戒めから離れたものであります。虚しい実行から離れたものであります。何の関係もないのであります。私たちはこの神の実質をうちに宿しているキリストを得ているゆえに、すでに全てを得たものであります。まだその真理に対して十分応答せず、自分のものを主張し、自分の道を歩み、自分の成果を求め、クリスチャンっぽくなれなり、またクリスチャンの実行を求め、そういうものにはまっている部分があることを告白いたします。私たちはその部分を投げ出すことができるように、明け渡すことができるように、 手放すことができるように、これが私たちの責任であります。そして普通の人として、普通のおじさんおばさんとして、日常生活をあなたと共に生きるのみであります。私たちは自分の責任を果たし、主をあなたがなしてくださることに開き、どうぞ主よ、この両サイド、私の側とあなたの側、これが常に調和しておりますように。この時あなたが最も健やかな形で御業をうちに成し遂げてくださることを感謝します。私たちはただ信頼いたします。ただその御業に身を横たえ、あなたの身元にひれ伏し服するのみであります。どうぞ私たちをこの伝統、人間の戒め、これらのものから解放してください。特にこのキリスト教の今までのもの、当たり前と思っていたもの、捨てることができますように。すべてを捨てて残りはただキリストであります。すべてを捨てて裸になるようでありますが、私たちはキリストを着ています。すべてを捨てて何もないものでありますが、私たちはキリストを持っております。貧しいかのようでありますが、人を富ませるものであります。弱いかのようであっても私たちは強く、知恵がないものであるかのようであってもキリストが私の知恵であります。どうぞしよう、あなたにより、あなたの中で、あなたに会って生きることができますように。真理、御言葉を見せてくださいますように。あなたに開きます。天的な啓示を受けるように、御言葉を受けるように、 Receive, Receive, Receive。 あなた方は何も欠けるところがないもの、すでに得ているもの、すでに自由なもの、すでに解き放たれているもの、希望に満ちるもの、命に満ちるもの、すでに喜ぶもの、私の愛する子、御言葉どう受け信じるよ、そして喜ぶよ、楽しむよ、主を楽しむよ。天の良いものを受けるよ。Receive, oh receive, oh 内側を探っていただき、oh 永遠の命の道に入るよ。門なるイエスの中に入るよ。牧草地なるイエスの中で休むよ。良き地なるキリストの中に入るよ。ハレルヤ、おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
おろさらの、あなたのさらの、
of glory.
Lord of glory. Lord of glory. Lord of glory. Lord of glory. Lord of glory. Lord of glory. Lord of glory.
ハレルヤ、主よ、あなたは真実であり真理であることを感謝します。その真実であり真理なる方がうちにいてくださることを感謝します。ただこのお方にのみ希望があることを感謝します。栄光の望み、内なるキリスト、ハレルヤー。